延長領土関係です。私はイザヤ書の10章の6節から7節になります。そうです。という祈りは私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえなら万分の主の熱心がこれを成し遂げる。それでは私たちのために生まれるキリストの御言葉に関して見つけております
いよいよクリスマスの季節になってきました。クリスマスのデコレーションが先週済みました。クリスマスは人を教会に誘いやすい最もいい時期なんですね。特に25日は新しい方のための入門的なお話があります。25日のクリスマスの時の皆さん、それぞれご家族やお知り合いをお誘い合わせの上ご参加ください。クリスマスは救い主、メシア、キリストのおなじみですね、の誕生をお祝いする時です。メシアというのはヘブライ語で、油注がれたもの、救い主という意味で、ギリシャ語で、キリストとなります。キリストという言葉から、例えば油とクリームとかね、そういうような言葉が生まれてきました。メシア、キリストの誕生の前の4週間の時期をアドベントと言います。アドベントというのは日本語では、降臨節とか対抗節、待つ、降臨という書いて対抗節と訳されています。対抗というのは降臨を待つと書きますけども、まあ、今日はアドベントの1週目ですので、ろうそく1本つきます。あ、3本ついてないんじゃないかっていう人が前にいたんだけども、1本だけでいいんですね。で、来週また2本もう1本つきますね。で、クリスマスの時に25日になると全部つきますというふうにして、だんだん待ち望むということ、まあ、どうしてそのイエス・キリストは降臨なさったんだけども、でも対抗説っていうかね、待つってなるんですね。どうしてそんなもうすでに降臨したのに待つのかっていうと、旧約聖書の人々の身になって考えるんですね。聖書のこの点、思考というのは、その昔あったことをもう一度再体験、追体験するんですよね。で、昔のことをこう思いやって、そして振り返りながら、歴史を振り返りながら考えるんですね。ですから旧約聖書の人々の身になって昔の歴史を振り返りながら考えるんで、それで対抗というわけなんですね。今日今回歌うその教会福音賛美歌の中に、対抗というカテゴリーがあるんですね。で、その対抗の中で、今日の礼拝は対抗 の歌が3つ入っています。どれか分かりますか？最初の一つのバラが花を開くと、それから久しく待ちにし、それから今日説教の後の今来たりません。これが対抗という、カテゴリーの中に出てくる歌なんですね。その私はもう実はもう降臨なさったんだけども、待つという旧約聖書の人々の身になって考えるんだけども、旧約聖書の人々っていうのは実際に歴史の中でメシア、キリストが一体いつ現れるんだろうか、でも現れることを信じて今かと待ち望んでいたんですね。聖書の強み、キリスト教の強みというのは、それが歴史に立脚していることなんですね。 紀元前に書かれた旧約聖書の中にダビデ王の子孫から将来メシアキリストが現れるという予言があちこちにあります。そのためにキリストが生まれる前の後期ユダヤ教でメシアの待望思想というのが生まれ広まって、人々は聖書の中に約束されているメシアが現れることを待ち望むようになりました。実際に紀元前700年前にイザヤ書やミカ書によって具体的に歴史の中でメシアキリストの誕生が予言されていて、そして人々の間で聖書の約束に基づいて歴史の中でメシア待望思想が生まれ、その約束に基づいてイエスキリストが時満ちて誕生しました。キリストの誕生というのは神がナザレのイエスという人間の形をとって歴史の中に突入してくださった出来事です。今までずっと旧約聖書からお話をしてまいりました。一連の話の中で皆さんもうすでに気がつかれたのではないかと思うんですけども、旧約聖書の中にはいろんな形でイエス・キリストのことが書かれています。イエス・キリストの誕生のことも特にイザヤ書を中心に予言されています。今日礼拝の始まる最初のところで司会者に読んでいただいたエッサイの根から新芽が出というのはどういう意味か分かりますか？エッサイというのは誰か分かりますか？ダビデのお父さんなんですよね。で、新芽、根株から出てくるって、どんなこと、どういうことを意味するのかというと、もう王国バッサリ切られてしまって、そして根、もう根しか残らないんですね。もうこれでおしまいかと絶望的に思えるような、こうつまり木がこう切られてしまったらもうそれっきりでしょ普通ね。それでもうこれでもうおしまいかと思われたんだけども、そのつまりダビデの子孫からその王が出るという、で王が亡くなっちゃったんですよ。ユダ王国がなくなってしまって、それっきりになってしまって、それはその間、その後王様出てないんですよね。もう絶望的なんです。それでも待ち望まなくちゃいけないって、これは大変な信仰が必要だったんですけども、でもバッサリ切られた根株、その中からまた芽が出てくるんですね。そしてそれがまたこうずっと木になる。そんなことあるもんかと思うんですけど、実は私はアメリカに、カナダの家ですね、カナダの家の、その根が根株があって、これは昔木があったんだなと思ったんです。そこから住んでるうちにいつの間にか出てきたんですね、根が。でそれがずっと大きくなってって、して本当に木になったんですよ。やっぱり根株からまた新芽が出てきて、そして実際に木になるってことがあるんですね。そんなようなこう比喩で、もう絶望的に思えてしまったそのダビデの子孫からの新芽が出て、そして永遠の神の国が誕生するという、そういうメシアの予言があるんですね。それでエッサイの根から新芽が出るという、そういうその予言ですね。来週はイザヤ書の11章の1節から6節のこともそのですから、来週はイザヤ書の7章からインマヌエル予言についてのお話をいたします。 ですから今日はイザヤ書9章ですけども、来週はイザヤ書7章からですね。そして再来週はこのミカ書の5章からメシアキリストの誕生の予言をいたします。そんなようにしてずっと旧約聖書からクリスマスの話をしていきます。今日の聖書の箇所のイザヤ書の9章の6節の7節、これまさにクリスマスのお話ですよね。キリストの誕生の最も直接的な予言 の一つですね。クリスマスの時期にこの聖書の箇所がよく引用されます。まあ、この箇所紀元前700年ぐらい前に書かれたものですね。イザヤというのは、まあ、紀元前739年から700年頃、ヨタムという王様、アハズという王様、からヒゼキヤという王様がユダ王国の王様であった頃活躍した預言者です。イザヤはイザヤ書9章などで、その彼の時代から700年後のメシア、キリストの誕生を予言したわけですね。メシア、キリストの誕生は歴史の中心です。これ全然大げさじゃないんですよ。私が使っている聖霊記というのはキリストの誕生を起点として最初に計算したんですね。そしてそれよりもキリストよりも誕生よりも前か後かというようにして世界史を計算したわけですが、まあ後になって5年から7年程度の誤差があることが分かってきたので、まあ、キリストの誕生は、まあ、紀元前5年から7年ぐらいであろうと考えられています。このキリストの誕生と私たち、まあ、昔の話、よその国の、ね、話、自分とどう関係あるのというふうに考える人もいるかもしれません。日本と関係ないでしょう、自分と関係ないでしょう、じゃないんですよ。自分と関係があるということを2回続けて強調していって、ね、私たちって言葉が2回あるでしょ。私たちと関係があることなんですね。しかもそれは私たちのためなんだということと、私たちに与えられたんだという話。与えられたってことはギフトなんですよ。この与えられるという言葉ですね。これ有名な、皆さんも何度も聞いたヨハネの福音書の3章の16節にも与えるという言葉が出てるんですよね。神は実際その一人子をお与えになったほどに世を愛された。そこの世には自分の名前を入れてみて、神が一人子イエス・キリストをお与えになったほどに自分を愛してくださったんだ。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという、これが救い、福音の語源、一言で言うと福音ではこういうことなんだってして、ルーターがこれを福音 のポケット版だと言ったんですけども、神様は私をこよなく愛されて私を救い出すためのギフトとしてお与えになった、これがイエスキリストなんだということなんですね。イエスキリストの誕生は父なる神様が私に与えてくださったプレゼントなんですね。欧米ではクリスマスの時期にプレゼントを交換する習慣があります。それでいつの間にかそのクリスマスの時期にショッピングになって、まあまあ、日本でもそうですけども、ショッピングセンター行くと大体駐車場混んでますよね。時にはパーキングするのが難しいくらいですけども、本当に難しいんです。私アメリカでもカナダでもそこの時期に自分の車止めようと思うと大変なんですよね。誰かが出るの待ってなきゃいけないというぐらいですね。そしてまあ、皆さん以上に多分欧米の人というのはショッピングするんですか、ギフトとしてショッピングするんですね。私が子供がちっちゃい時に、なけなしのこの自分の小遣い全部使って子供たち、自分の友達まあ5人とか10人か選んで、そしてお父さんやお母さんの分まで含めてその買い物するんですよ。でそんなに買わなくていいのにと私は思っちゃったんですけども、でもみんながそうするんですね。自分もそうしないわけにいかないって、そうしないわけにはいかないってんで、まあ結構お金を 使ってちっちゃな子供なのにたくさんお金を、しかも5人10人分十何人分の分を全部やると本当に自分の小遣いその時期になくなってしまうんだけども、そのくらい皆さんにギフトを与えて、そして私にも来たんですね。だから私もこうギフトを与えないわけいかないというんですかね、まあ、家族同士友達同士頻繁にプレゼントを交換する習慣があります。まあ、日本でもね、欧米ほど友達同士家族同士頻繁にプレゼント交換するしないかもしれませんけど、でもそれでも誰かから何かをいただくっていう機会はあるんじゃないかと思いますね。12月18日の礼拝の時に、プレゼント交換をいたします。でその時に皆さん、500円程度のね、ギフトを持って、そして礼拝に出席してください。多くの人がクリスマスの時期に買い物をいたします。でクリスマスのセールという宣伝はもう毎年日本で、何でもというかクリスマスセールという時期になって11月頃からセールが始まってますけども、そしてショッピングセンターに行っても、まあ、ラジオつけても賛美歌だらけになりますよね。でもキリストがあるんですね。クリスマスの中にクライストって書いてあるのね。キリストがあるからクリスマスなんですけど、キリストを抜きにしてしまったらクリスマスじゃなくな、本当のクリスマスじゃなくなりますよね。ただの形だけの、中身の空っぽのお祭り、ただのセールスの時期になってしまいますね。クリスマスの時期にもしかしたら誰かからプレゼントをもらうことってのあるかもしれません。プレゼントをもらうと嬉しくなります。そして誰かの善意に対して普通はこう差し上げるとありがとうございますって言って、普通両手を出してこう受け取るわけですよね。でもし私が誰かがプレゼントやるときに、いや結構です、遠慮しておきます、悪いからです、いりませんって言ったら、皆さんそのプレゼントをあげようと思ったんだけど断られた人はどういう気持ちになりますか。善意を持ってプレゼントをしてくださった方のその行為を踏みにじるような失礼なことになりませんか。神様は私たちに救い主イエスキリストを世に送るという、お与えになるというプレゼントを差し上げて、これがイエスキリストなんですけども、でもその中でいりませんっていう人いるんですよ。結構です。これ神様に対して失礼になりませんか。神様がやっぱり悲しむことになりませんか。もう一つ忘れてならないことは、ギフト、プレゼント、お与えになったもの、これ無代価ですね。僕と結婚してくれますかって言って、高価なダイヤモンドを買った時にいくらかかったの、悪いから私も出すからって言ってしないですよね。ありがとうって言えばいいですね。誰かからギフトもらったらいくらかかったのって言って、なんかこうお財布出してきて、そしてちょっと悪いから半分出すとか、ね、お返しとかね、まあ、そういうことしなくていいんです。ギフトはギフトですが、そのままもらえばいいんですね。無料なんです、無代価なんです。両手を差し出すだけでただ受け入ればいいですね。じゃあギフトだから全くただ無料、無代価、犠牲なかったのかっていうと、それは受ける側は犠牲、無代価ありがとうございますっていうんだけども、払う側、送る側はこれプレゼントが高価であればあるほど実は犠牲も高価なんですね。どういう犠牲があったのか、その父なる神様が本来ある神様の位置を捨てて、栄光とかね、素晴らしい権威も何もこう全部捨てて人間のところまで降りてきてくださって、へりくだって、しかも普通の人間、高貴な人間じゃない、しもべ、普通の庶民、そしてやったことはしもべの形を取ったんですね。弟子たちの足を洗うっていう、 そこまでへり下って降りていってくる、大変な神様にとっては犠牲ですよ。それだけじゃなかったんです。私たちの罪を背負って、そして身代わりに自分の命を投げ出してくださった、これ大変な犠牲なんですね。その高価な犠牲、大変な命の犠牲が伴って、そして私たちの罪の許し、罪の贖いが成し遂げられたんですね。神様が私にイエス・キリストによる救いのギフトを与えてくださった、その救いのギフトを与えるという予言が、それがこのイエス・キリストが生まれる700年も前にあったんですね。そのことがイザヤ書の9章の6節に予言されています。6節にはイエス・キリストの特徴が4つ述べられています。イエス・キリストのタイトルが4つあります。最初のタイトルが不思議な助言者ですね。ワンダフルカウンセラーですね。素晴らしい助言者です。昔王様には大変、大抵は知恵のある優れた助言者、議官というのがいて政治を助けたんですね。まあ、日本でも大抵大臣クラスの人たちがあまり事情を知らなくても優秀な次官クラスの人が大臣を助けて、こう実質的なその次官のアドバイスによってことが運ぶということも多くあります。まあ、アメリカの大統領も助言者いるんですね。なんていうか知ってますか、国務大臣ですね、セクレタリーのステイですね。それから補佐官というのがありますね。これは日本語では補佐官ですけども、英語ですとアドバイザーですね。でこういう国務長官とか補佐官なんかいろんな人たちの助言によって政策が決定されていることが多いんですね。ところが6節を見ると王自らが私たちの素晴らしいアドバイザーだっていうんですよ。王自らが私のためのカウンセラーだ、助言者だというんですね。つまり王自らが素晴らしい知恵者であって、歴史の中で素晴らしいご計画を立てられる方なんですね。そして私は他からの助言も必要としない、まあ、そのイザヤ書の11章にもこの素晴らしい知恵者なんだってことが書かれていますよね。そういうふうにしてこう素晴らしい知恵者である方、知恵の源である方が、知識の源である方がこの私たちに対して助言をしてくださる。その他からの助言を必要としないだけじゃない、私たちがどんなものなのかみんな知ってるんです。そんな王様なんかいないですよね。そしてどうしたらいいって言ったら、その王様が助言をしてくれるんですね。だからへーって不思議だなっていうことになるわけですね。驚くべきことだと思いませんか。王様が皆さん一人一人の心の中、今の状態全部知っていて、そしてどうすればいいって言ったら、はい、こうしたらこうしなさいって助言してくれるっていうんです。それがイエス様なんですね。皆さんは人生の歩みの中で迷うことないですか。これからどうしたらいいだろうかって迷うことないですか。どういう道を選んだらいいだろうかって迷うことないですか。教会も時には迷うことありますね。役員会でもいろいろ迷うようなことを言うような役員さんってやっぱり出てきますよね。どうしたらいいでしょうね、わかんないね、いろんな意見が出て迷うことあるんですね。皆さんも迷うことはないですか。そういう時こそ実はカウンセラーであるキリスト自身のアドバイスが必要なんですね。神の御心が示されて、信仰を持って神によって助けられて先に進むことができます。不思議な助言者のアドバイスが必要なんですね。私昔カナダでもアメリカでもお金が全然ない中で神からビジョンが与えられて、御心が示されて行動を起こしたことがあります。そうするとどんどんどんどんそういうして道が開かれる、あるいは必要なものが与えられるという、不思議なことが起こるもんだなということが何度も経験しました。信仰を持って神様からイエス・キリストからのアドバイスのに耳を傾けて、それがを悟ったら大体そうなっちゃうんですね。イエス・キリストの名前によって祈るならば、そしてどうしたらよいか御心が示されて アドバイスをいただいて不思議に問題が解決するという経験は何度も持ったことがありますし、皆さんも持ったんではないかと思うんですね。なぜかそれはイエス・キリストが不思議な助言者だからなんですよ。人はいろんなことで悩みます。ある人は仕事を変えようと思って悩みます。転職が本当に可能なのかどうか悩みます。ある人は子どもの教育のために悩みます。ある人は自分の中にいろんなフラストレーションがあって溜まっていて、誰に相談したらいいかと悩みます。ある人はどこに引っ越すべきかと悩みます。ある人は結婚したいんだけどもなかなか相手が見つからないと悩みます。ある人は孤独で悩みます。いろんな時にいろんなことで悩むことがあります。いろんな時にじゃあどうしたらいいんでしょうか。幸いなことに私には不思議な素晴らしいカウンセラー、助言者がいて、お祈りの中で助言をしてくださるんですね。イエス・キリストにお話をすることができます。イエス様は私の人生で最も良いガイダンスを与えてくださるんですね。そうやって導いてくださるんですね。もしも心に問題があるならばイエス様に相談してください。イエス様はあなたの全てを理解することができて、あなたの問題を解決へと導くことができる方なんですね。これが1番目のタイトルですね。2番目のタイトルが力ある神って書いてありますね。普通は王様は、まあ、人間ですから神の助けと守りを必要とします。王様も神の救いを必要とするんですよ。エンペラー、天皇は神ではないんですよね。神になっちゃいけないわけですよ。実は天皇だって救われなくちゃいけないんですね。イギリスの国家はちょっと前まで God save the Queen って言ってましたよね。それがエリザベス女王が死去に伴ってイギリスの国家が変わりました。God save the King になったんですね。つまりどうか神様、ね、王をお救いください、王を助けてくださいっていう国家なんですよ。女王も国王も神の救いと守りを必要としています。ところがメシア・キリストは王であって同時に力ある神なんですね。新約聖書ではキリストが神そのものだと書いているところがあります。例えば一章のヨハネの福音書の一章の18節、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。神が神を解き明かされた、変な言い方だと思いませんか。神様、一人子であるイエス・キリストが神様がどんな方なのか解き明かされたんだと。自己啓示ですね。イエス・キリストが裁判にかけられた時にユダヤ教の議会はイエスは単なる人間であると考えていましたから、人間であって自分を神と等しくした、これはけしからな話だと思ったんですね。冒涜罪に当たると思ったんですよ。イエスは自分を神とした、神と等しくした、これは冒涜罪だ、人間は神になることはできない、なっちゃいけない。大事なこの点では人間と神とはっきりと区別して考えたんですね。日本ではすぐに人間が神様になっちゃうんですね。人間が神になっちゃいけないんですよ。人間が神のところまで、このレベルまで高ぶっちゃいけないんですよ。ところがイザヤ書の9章の6節見ると、人間がこの緑子、一人の緑子が永遠の父神だって書いたんですね。これどう整理して考えたらいいんでしょうか。人間が神になることができない、なっちゃいけないですね。なったら冒涜罪です。でも神が人間の形をとって人間として生まれることは、これはできるんですね。こういう奇跡があるんだという話なんですよ。 神は全能なる方ですから、神が人間になることができるんですね。イザヤ書の9章の6節を見ますと、私たちに与えられたこの赤ちゃんが同時に力ある神であると考えられ書かれてるんですね。これまあユダヤ人にとってはどう考えたらいいんだろうかって、多分頭をひねった人はいっぱいいるだろうと思うんですよね。イエス・キリストは人であると同時に神なんですね。人としての性質と神としての性質の両方を持っておられる方なんですね。これを二性一人格論と言います。 One person, two natures。 キリストの誕生は神が人間の形となって降りてこられた事件です。永遠なる神が時間空間の制約された世界の中に突入した事件です。この神としての性質と人としての性質の両方を持っておられる方、これがイエス・キリストなんですね。ですから神と人との中保者として私たちを神との正しい関係に回復させてくださる方なんですね。このイエス・キリストはご自分の立てた計画をその通り実行して、そして歴史を支配しておられる全能者でもあるんですね。それで力ある神ですね。さらに第3番面のタイトルがこれ永遠の父なんですね。詩篇の103編の13節にこう書かれています。父がその子を憐れむように、主はご自分の恐れる、ご自分を恐れる者を憐れまれる。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐まれると書いていますね。イエス・キリストは私たちを永遠に愛してくださり導くことができる方です。イエス様のガイダンスは永遠に続きます。そしてそれをやむことがありません。イエス・キリストは私たちの守り手であり保護者であり養い手です。威厳と権威がある方であると同時に哀れみに満ちた優しい方です。皆さんの父親はもしかしたらその欠点の多い不完全な父親であって、あまり父親としてのイメージ、いいイメージを抱いてない方も中にはいるかもしれません。しかしイエス・キリストは理想の父親であって、私を養い導いてくださる優しい永遠の父なんですね。イエス様は大牧者であり迷える羊を導く方です。しかも変わることのない愛を永遠に注ぎたもう方なんですね。第4のタイトルが平和の君ですね。これ平和の君と書かれています。日本語の平和の君っていうとちょっとピンとこない、ちょっと分かりにくいという方がいましたけども、プリンスオブピースというふうに言うとちょっとピンとくるかもしれませんね。イエス・キリストは武力によってではなく神の国の福音を述べ伝えるという方法で平和を作り出される方、神の国を打ち立てられる方なんですね。イエス様は神の国を治める支配者、王の王、主の主であられます。イエス・キリストは平和を与え平和を作り出す君主なのです。イエス・キリストはダビデの家系から生まれた神の国を治める王です。そしてその神の国は永遠に続き、イエス様はその神の国の王国を治め正義をもたらす方です。イエス様は平和を作り出す方なんですね。イエス様はまず父なる神様と私たちの間の縦の関係の平和を作り出す方、神様との和解をさせる方です。そして人間同士の平和を作り出す方なんですね。神との間で平和が実現すると、それが人と人との間の平和に影響を与えます。イエス・キリストは個人において社会において平和を作り出す方なんですね。じゃあなぜプリンスなのか。イエス様は 御子なる神なんですね。父なる神が、そして御子イエスキリスト、聖霊なる神が一つです。イエス様は御子であって神の子なので、プリンスと呼ばれることがあります。そしてさらに神の国の王なので、王の王、主の主とも呼ばれています。7節、6節にも7節もやっぱり平和って言葉が書かれてるんですね。平和の君、平和は限りなくって書いてあるんですよね。神の国の王である主イエスキリストは私たちに平和をもたらすことができる方です。どうやってイエスキリストにある平和を自分のものにすることができるでしょうか。それは自己中心であることを捨てることなんですね。私が自分中心の生き方を捨て、神を中心にして悔い改めて方向転換をして、イエス様を自分の主であり王であると信じて人生を始めますと、平和がやってきます。私が自分を中心として生きないで、この王様に服従するときに平和がやってきます。聖書の言う平和というのは、人間関係を、あるいは人格関係を楽しむ平和ですね。ただ戦争がないというだけじゃなくて、敵意や争いや権力による虐げのある人間関係がキリストによって変えられることによってもたらされる平和ですね。夫婦の間でも敵意や争いや権力闘争に巻き込まれる場合があるんですね。夫婦関係がこじれますと、お前が嫌いだ、じゃあ別居しようか、じゃあ離婚しようか、自分が子供は誰が取るか、財産が誰が取るかっていうのはこう争いになっていきますよね。時にもう果てにはもう敵意から殺人まで思いつく人もいます。そういう現象の中で奥さん殺すことも、その話が今出てますよね。だからこの夫婦関係がこじれると、その殺人まで起こるってことがあるんですよね。そういう罪の心がイエスキリストによって作り変えられますと、人間関係を楽しむことができるような平和がもたらされます。これがキリストにある平和なんですね。昔カナダに喧嘩ばかりしていた夫婦がおりました。二人とも真剣に離婚を考えていました。ところがご主人がはっきりイエス様を信じてから、夫婦関係も良くなって、そして離婚せずに済むようになりました。そして仲良く暮らすことができるようになりました。神の国はイエスキリストを中心とした仲のいい人間関係の中に存在します。神の国というのはイエスキリストを中心として愛し合うところにあります。神の国というのはイエスキリストが支配し、イエスキリストの愛があるところ、そこが神の国なんですね。皆さんがお互いの間にイエスキリストにある愛を感じることができたら、あ、ここが神の国なんだなと考えていいですね。神の国にはイエスキリストにある平和があります。イエスキリストにある心の平和があります。喜びがあります。クリスチャンでもキリストの支配に服従しないで神の前で心が固くなっている人がいるんですね。自分の持っているエゴが心の王座を占めることがあります。そういう時っていうのは敵意とか争いとか蔑みとか罵倒とか悪口や意地悪、罵しいっていったものが、そういう罪が表に出てきます。それはクリスマスのスピリットではありません。クリスマスのスピリットは愛であり、喜びであり、平和なんですね。このクリスマスの物語を見るとこういう言葉がいっぱい出てきますね。平和ってことはいっぱい出てきますね。新約聖書でもクリスマスのストーリー見てください。平和って言葉がいっぱい出てきます。ここにも出てきますね、平和。これがクリスマスのスピリットなんですね。クリスマス、キリストを王として受け入れて、王の支配に自分が服従するときに、その自分の醜い自分が変えられて平和がやってきます。仲良しになること、平和になること、これがクリスマスのスピリットなんですね。争いがあったときに クリスマスの時にクリスマス休戦ってやりますよね。国家間の争いでもクリスマスの時にはこう休戦と休戦したりしますよね。とにかく平和をもたらす神様、キリスト、クリスマスのスピリットというのは平和なんですね。イエス様は神の国の王です。イエス様を自分の主として告白して、そして次に求められていること、それは自分自身をキリストに明け渡して服従することですね。そしてイエスキリストに自分の生活を支配してもらうと、その中で平和がやってきます。その平和というのはイエスキリストだけが与えることができる平和です。皆さんの中で人間関係の揉め事に巻き込まれている人がいるかもしれません。イエスキリストの支配に服していく中で、そういう平和がやってきます。皆さんの中で不安で仕方がない方いらっしゃるかもしれません。イエスキリストの支配に服していくと、そういう中で平和がやってきます。皆さんの中で正義に飢え替えている方いるかもしれません。フェアでない扱いを受けて苦しんでいる方いるかもしれません。イエス様に助けを求めてください。イエス様は私たちに対して平和をもたらしてくださる方なんですね。イエスキリストが平和の手段という。でも争いで苦しんでいる世界があります。その時にイエス様が私を支配していく、その中に平和があることをぜひ覚えていただきたいと思っています。イエスキリストの平和が私を支配するように、私の家庭を支配するように、私の教会を支配するように祈ってやめません。7節のところでもう一つ、主権は増し加わりって書いてあるでしょう。イエスキリストの主権、一遍に明らかになるんじゃないんですね。そこに主権がその方にあるっていうのはわけですから、初めからイエスキリストが主権者ではあるんです。でもその主権者なんだってことが、神の国の宣教によってだんだんだんだんと明らかになって、あ、この世界国民主権なんだけども、でもその上に主権があるんですね。キリストが主権者なんだってことが分かってくる。それはそのさまざまな領域の中で主権者が誰なのかってことがだんだん明らかになっていくんですね。世界宣教が起こることによってキリストの主権が増し加わっていきます。キリストの平和も永続します。イエスキリストはダビデ王の子孫として生まれて、ダビデ契約を遂行する者として永遠の王国の王座に就かれて、そして永遠の王国の支配者として立てられました。キリストの永遠の神の国はイエスキリストの宣教活動が広まって、そして歴史の中でキリスト教会がずっと広範囲に建てられるに従って、神の国が固く建てられていきます。歴史、これはキリストを支配者とした神の国の完成へとこう動いていくのが歴史なんですね。イエスキリストの誕生、これ神様がなさったことなんですね。イエスキリストの十字架、そしてイエスキリストが復活なさった、これ神様がなさったことなんですね。教会活動による宣教活動、これも聖霊の働きによって世界中に教会が増え続けています。そして神の国が完成していくって、これみんな熱心な神様の働きなんです。一連の働き、この誕生と十字架と復活と、その教会の宣教活動、そして神の国の完成、みんなこれ一連の働きは7節の最後のところに語られているように、万軍の主の熱心がこれを成し遂げると書いてありますから、歴史の中で成し遂げようとされている神のアクションですね。神様がなさっているんです。 一生懸命神様がなさっていったということ、それが予言されて今そのことが実現されています。お祈りしましょう。天の父の神様、神様が熱心にこの私の救いのために準備しご計画なさり、そして多くの人々を救いへと導いてくださっています。神様、その救いを自分のものにすることができますように。そして神様の平和によって私が満たされ、そして神の国のご支配によって私が神様の素晴らしさ、神様の恵みを私が体感すること、経験することができますように、一人一人を神イエスキリストにある平和を与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。